ただいまからレビ記25章1節から12節より、ヨベルの年と題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
寒くないですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？目が覚めて寒いのこらえながら早く説教終わらないかなというよりは、暖かくてふっと気がついたら終わってるという方がね、人が亡くなってから天国に行くときのプロセスはそういう感じらしいですね。改革家の信仰ではですね、ふにゃふにゃとかいろんなとこ行かないで目が覚めたら天国みたいな感じですね。まあ天国一応困りますけれども、寒くなければいいですけど、今日ですね、なんでこの話を、今日休むということがですね、テーマなんですね。お休みをどうやって休んだらいいか、ね。安息とかですね、ヨベルとかいう言葉がね、いっぱい出てきます。で、まあヨベルっていうのはですね、まあちょっと変わった名前ですけれども、まあなんでそんな名前がついたかわかりませんけれども、まあ50年に1回ですからね、これは面白いなと思うんですが、その前に安息というのが、ね、安息の年っていうのが出てきますから、まあお休みですね。どんなふうにこう人間って休んだら一番こういいんだろうか。私こういろいろとこう今パッと思いついたんですけども、一番こうなんか休むのが上手な人って誰だと思いますか？国民的に休むのが上手な人ですよ。わかりませんか？金曜日の7時からやってるんです。のび太くんですね。僕はね、あの人は達人ですよね。なんか枕の上に乗せると 0. 何秒かで寝ちゃうんでしょ。そんなのび太くんみたいなんかね、のび太くんみたいなんて思うかもしれませんけれども、実は今日話を全部聞けば、あ、そうかってね、私も思ったんですけども、のび太くんみたいになれたらいいなって思いました。ところがですね、皆さん慣れますか？ポッておいてね、クーってすぐ寝ちゃえる人いますか？大体ですね、なんかいろいろあるでしょう。いろんな心配なことが、明日の宿題どうしようとかね、そういうことから始まって、まあ、お昼寝一つするのにも今日の夕飯どうしようとかね、まあ、何でもとにかくこう考えることいっぱいあるわけですよ。だから休むって言ってもね、そんな簡単にこうスコーンとか休める人ってなかなか、赤ちゃんってよく寝るでしょ。何時間寝るのかよく知りません。ほとんど寝てますよね。寝るのが仕事だなんていいなと思いますけれども、あれやっぱりこう心配なことがないからでしょうね。だんだんこう心配なことが増えてくれば増えてくるほど寝れなくなってくる、ね。で、日本人というのはよく働くと言われていますから、まあ、調べてみますと世界で3番目ですね、働く時間が長い。1位じゃないのと思うかもしれませんけど、違います。一番働くのは韓国の方らしいですね。ダントツで一番です。次が第2位はアメリカです。アメリカなんかに負けたかなんて思うかもしれませんが、ずっとアメリカ伸びてるんです。ただ統計上の問題がありまして、有給休暇を入れてるんじゃないかっていう話もあってですね、ちょっとわからないんですけども、2位が日本なんです。3位が日本なんです。でもですね、日本語の言葉の中で英語の単語になっているのは津波とかいろいろありますけれども、その中でですね、過労死っていうのがですね、日本語がそのまま英語になっているんです、ね、過労死そのままローマ字で書けばいいんです。死は SHI ですけどね、過労死ね。それはもう世界的に使われているんです。そのぐらい日本の文化を象徴する言葉になっていますね。年間おととしの統計だったかな、過労死の労災の申請件数は1400件を超えます、まあ、認定されているのはその、半分以下だと思いますけれども、まあ、そういう中で生きている私たちにとって、今日のですね、7年ごとに畑を休ませなさい、50年に1回は全部休みなさいなんていうのは、もうなんか平和な世の中だななんて、こんなの、やってらんねえななんて思うかもしれません。 実は古代の3500年前のイスラエル人たちもこれはびっくりだったと思うんです。確かにですね、7年ごとに土地を休ませるというのはこれは農業の中でよくされますよね。休根地にコスモス植えたり、コスモスはただなんか調べてみたら種を植えたら何もしなくてもこう花が咲くから植えてるらしいんですね。だからレンゲみたいに空気中の窒素を固定するようなものとは全然違うらしいんですけども、でもそうやってですね、土地を休ませるのはとても大切です。でもただ土地を休ませる 農業 の, その効率が良くなるためによく収穫ができるために休ませるという意味ももちろんあるんですけども、ここで出てくる安息の意味というのはもうちょっと違うんです。私たちがどうやってこう休んだら一番休めるのかということをこの安息の年とそれからヨベルの年によく教えてくれていると思うんですね。大体ですね、休みというのは、江戸時代はですね、急に江戸時代になっちゃうんですけども結構休みがあったみたいですね。武士なんかは3日に一度だけお城行けばよかったらしいです。であとはなんかこう剣道の練習とかですねお勉強してたらよかったらしいです。で農家の方も1月とか2月とかですね、あんまりこうやることがないときは結構お休みがいっぱいあったそうです。公的な休みは少ないんですけども役所に届けられた資料なんかにはですね結構長い休みがいっぱいあるんです。でその後ですね、明治時代になってから、お休みの日が決まって、最初は私たち今のとちょっと違うんですけどもしばらくしてですね今と同じようになりました。土曜日の午後と日曜日がお休みになって1980年代から土日がお休みになりましたね。で休みが増えるとですねレジャー産業と外食産業がどんどんどんどん伸びているわけです。ところがそんなにみんながお休みになっているんだから日本の社会良くなっていくんじゃないかと思ったらですね休む人が多いはずなのに病気の人がそんなに減ってないですよね。それから家族の問題はどんどんどんどん増えていくわけです。子供たちの問題もどんどん増えている。なんでこんなにお休みが増えて休みが増えて一家団らんになってるんじゃないかなんて思ってるにもかかわらず良くなっていかないんだろうか。それはですねいろんなこう理由はあるんですけども聖書の見方から言えば本当のお休みがないんです。安息というものがないんですね。でここでですねどんなふうに休むかと言いますと7年目、7年目はとにかくその、畑を休みにしなさい、多分ですね順番子に休めばいいと思うんですけども、でもその時には種をまいちゃいけないんです。ただですねこう自然にこう生えてくるものがあるのでそれでご飯を食べなさいっていうわけです。でそこからですね生えてきたものをまたこう刈り取っちゃダメだって言うんです。それからブドウもそのまんま世話をしないで出てきたものを食べなさい。これ結構そんな大きくならないんじゃないかと思うんですけども、そういうふうにして食べなさいっていうわけですね。そんなで大丈夫かなってみんな思うと思うんです。ところがそれで大丈夫だ、でその時に、7節にですねあなたの家畜とあなたの地にいる獣とのためその地の収穫は皆食物となるってこう書いてあるんですけども、どういうことかというと一度自然の力にもう一回戻ってみなさいということだと思うんです。今まで一生懸命仕事して一生懸命輝かしてやってたけども自然の力で生えてくるものを見てみなさい、自然の力によってどれだけ豊かになっていくのかを見てみなさいということじゃないかなと思うんです。この自然という意味はですねもうちょっと後で、詳しく考えなければいけない言葉なんですけども、 何かこう休みというとですね、ゴロゴロ転がっていれば、寝そべっていれば休みになるかと思うんですけども、実はそんな風にしてですね、休みにならないんです。それで、ああやっと疲れが取れたとはなかなか思えないんです。ゴロゴロしててもね、そういうのは休みにならないんです。人間って何もしなければ休みになるかというと、実は何もしないことによって人間というのは休めないことがある。7年目をどう過ごすかという問題が、休むという言葉の意味をすごくこう大切にこう私たちに教えてくれると思うんです。でその一つは、自然にできるものをもう一回発見するというんでしょうか、自然にできるものを味わう、ここではそうですね、自然にできるもの、今まで自分で一生懸命やってたものじゃなくて、ほったらかしといてできるものを食べなさい。7年目にそういう経験をするっていうのは不思議なことだなと思うかもしれません。だからただ土地を休ませなさいと言ってる意味じゃないんです。あくまでも人間がそこから自然に出てくるものを食べる、働かなくたってこんなに食べれるんだっていうことを1回、7年に1回は経験してみなさいっていうことなんです。自分で世話をしなくたってこんなにおいしいものはできるんだということを経験してみなさい。ああ神様ってこんなに自然っていうのはね、なんか私たちがこう考えているような、昔古文なんか出て、国破れて三狩りとかいうね、自然が自然でこうくるくるくるくる回っているのは自然じゃなくて、さっきね、子供距離問答と言ったように、世界を作ってくださった神様が今日も明日もいつもこう世界を作り続けてくださっている自然なんです。ああそうか、私も一生懸命働いてたけれども、実はこんなに神様の力で、神様の力がこの世界にあるんだなということを7年に1回はよく経験しなさい。1年間ね、働かないところから食べてたらね、いやー自分がこのアクセク働いているけども、本当は豊かになっているのは私じゃなくて、この神様の力でできているんだなということを、まあいくら鈍い人でもね、感じますよ。で去年ですね、私たちのこの隣の土地をね、買いました。その時に最初なんだろう、稲科の雑草が随分多いなと思ったんです。それがニョキニョキ生えてきまして、誰もあれが稲だとは言いませんから、私も何も思わなかったですけども、こう、田んぼの水がですね、隣から溢れてきて、なんか濁ってですね、そして、あ、汚いな、なんて言って、最初はなんか虫とか取ったんですけども、だんだんあそこの田んぼは汚いとかなんか言って、だんだんこう、なんか雑草もいっぱい生えてきたわけですね。そしたらまたこう、スーッと一緒に田んぼの水と一緒にこう引いて、そしてまた地がこう枯れてですね、そしてまた田んぼの水が勝手に入ってきてという、何にもして、誰も、多分私の記憶ではですね、教会の人は別に誰も世話しなかった。まあまだ私たちの土地じゃなかったですからね、農薬も別にまかないしですね、鳥も来るし、イナゴもいっぱい来ますよね。ところはですね、秋になってなんか穂が生えてきて、出てきてですね、なんかお米みたいだって、そしてあれは稲だ、稲だって大騒ぎになって、で、あれは立派な稲だから、刈り取らなきゃいけないって話になって、で、刈り取っていただいたわけです。そしたらいっぱいこう、できたわけですね。で、そりゃ私たち、何にもしなかったんです。何もしなかったのに何票取れたんでしたっけ？いっぱい取れましたね。で、これはやっぱり私たちのものにするにはいけないっていうことで、羊飼いではですね、偉いなと、私その時いなかったんですけど、偉いなと思ったのは、これをもっともっと必要としている人にあげようということになって、西成に持ってったんです。その時の写真をですね、紹介したいと思います。ちょっと、あげて。12月27日にですね、大阪へ西成っていうところはですね、それらしい日雇いの人たちがいっぱいいて、 そしてあの冬なんかにはあのあ夜、投資してしまう人たちもたくさんいるわけ。そういうところで炊き出しをしているわけですね。でそういう教会の仕事、ここなんかそれらしいでしょう。で教会がどこにあるか分かりますか。映ってるんです、教会が。私も行った時よく分からなくて随分走り回ったんですけども、見えないでしょう。このね、武器って書いてある、これことぶきだと思うんですけども、この武器の隣にあるんです。自転車の上にですね、表札が出てるんです。分かりますか。次、これです。西成恵み教会、ちっちゃいですよ。だいたいこのぐらい の教会です。このぐらいって幅だけでいいですよね。入るとピコーンって長いんですけども、中入るとですね、次どうぞ。こうです。細長いところで岡山って書いてるでしょ。あの新しいお米の袋を入れ替えていただいてですね、きれいにして 1,2,3,4,5,6 個持ってきました、ね。こう細いところに一生懸命積み込んで、で次の写真どうぞ。一番左側がですね、野上先生でしたっけ、野上先生、牧師先生です。で、まあ、あの真ん中の方はあの西成の方じゃないんですけども、あとはそれらしい西成のね、方が映っていらっしゃいますけれども、違和感なくですね、あの真ん中の方一緒に行っていただきましたけれども、本当にあのよく話を聞いていると、まあ駐車場にもですね、段ボールのお家がいっぱいありまして、ああこういうところで生活して、もうだんだん今日みたいな寒い日はですね、やはり投資する人が後を絶えないわけですね。でそういうところで毎日炊き出しをしていて、でそのそこに使っていただけるというふうに、皆さん喜んでください。とっても喜んで、こんなに来るとお前一袋ぐらいしか来ないだろうと思ったら、こんなにいっぱい来てみんなびっくりしてました。はい、どうぞ、もういいです。あげてください。まあ、これは私たちが本当に自分で本当に何の世話もしなかったからもらったから、ああ本当に恵みだよなっていうふうに思うかもしれないんです。でもね、そういうふうにこう自分の持っているものを仕事したものもそんなふうにこう考えることができたら、実は人間っていうのは安らぐことができるんじゃないかなって思うんですね。いつも仕事を私たちはしなければならない、何かをしなければならない。で、そうしないとなんかこう世界が止まってしまう。俺が仕事しなければ世界が止まる、会社が止まる、何とかが止まる、そういうふうにこう思ってるわけですよね。まあそれはもしかすると そうだと思うんですけども、でもですね、安息の年にピタッとやめてみると、なんだ俺がいなくても世界は動いてるじゃないかって、こうふっとこう止まってみると、スーッとこう動いていくものを見る。それが自然を見るっていうことだと思うんです。そしてその自然というのは、後でもうちょっと言いますけども、神様の手によって動かされていくものが、あ、この世界にはあったんだ。自分で一生懸命あれもこれもやってるかもしれなかったけれども、やめてみてもちゃんと動いていくものがあるんだなって、それをね、経験するのが7年に一度のこの安息の年だったんです。この時に野にいる獣と一緒にご飯食べ、あの野にいる獣と一緒にっていう言葉も、私7節にはこれ重要だと思うんです。なんでかっていうと、この安息の年にもう一つ重大なことは食事の問題なんです。で、この野の獣ものこともわざわざ書いてある。皆さん考えたことありますか。私たちはね、野の獣と一緒に同じものを食べてるんですよ。だってキャベツ一緒に食べてますよ。青虫とかね、青虫と同じものを食べてるわけです。私たちは偉そうなこと言ったって、結局はですね、青虫と同じものを食べてるわけですね。青虫は偉いですよ。パタパタパタパタ綺麗な蝶々になりますから。でも私たちそんな綺麗な蝶々に変身しないでしょ。 なんだってそうですよ。なんだって動物と同じものを食べてるわけ。動物が食べれないものを食べますか、人間が。ね。食べないんです。動物が食べてるものを人間、だから、ほら、最初食べていいかどうかは動物に食べさせてからね、あ、大丈夫だって人間が食べるでしょう。ね。それはもちろんなんかこう、人間が、で、人間が食べれるけど動物が食べちゃいけない、なんか、なんかもの、人間が食べてるもの、インコとかいろんなものに、ハムスターとかにあげると、動物の方が死んじゃうんですよね。割とすぐ死んじゃいます。だから食べさせちゃいけません。人間が食べるもの、動物に食べさせちゃ、それは毒ですとか、人間は毒を食べてるんだって思わないんですね。私、ちっちゃい頃よく、お腹が空くとですね、魚の餌を食べてたんですよね。ビタシュリンプとか言ってですね。なんかエビの味がして美味しいんですよ。今はあんま食べませんけど、あんなよく食べれたなと思いますけれども、まあ、あんまり良い子は真似しないでくださったらいいと思いますね。多分ドッグフードとかですね、美味しそうなのは魚の缶詰とかですね。ああいうのね、なんか世界にこんな貧しい人たちがいるのに、何であんなものが美味しそうなものがあるんだろうと思ってね、思いますけれども、まあそれはでもね、恵まれた動物たちですから、いいと思うんですけども、でも私たちはいつもそういう動物たちと一緒のものを食べてるんです。で、そのことを私たちよく忘れちゃうんですね。で、どういうことかっていうと、自然と私たちは、自然の中に私たちがいるということは、実は私たちが考えている以上に重要なことなんです。私は岡山に来てよかったなと思うことは、まあ西大寺教会に来てよかったなと思うこともありますけれども、やっぱりですね、自然がいっぱいあるということですね。もう東京にいるときには考えないような自然ですよ。もう本当に楽しいですよね。毎日その辺に魚がいたりね、いろんな珍しいものがいっぱいあるわけです。脳の花でもいっぱい珍しいものがいっぱいあるわけです。本当にすごいとこだなと思います。でも私たちは普段自然とこう切り離される生活をすることが多いわけです。食べてるものも自然から取ったという感覚はしないですよね。いつもこうサランラップにかかっているものを買ってくるわけですから、切られているものを買ってくるわけですから。でもこの安息の年に野の獣のためにも同じものを彼らのためにもちゃんと食物を用意するようにっていう時に、それは私たちがこう自然の中に生きているということを覚えなきゃいけないんです。どうしてか、先ほどですね、そういろんなレジャー産業とか外食産業が増えているのにも関わらず、こう、なんかこう、日本は良くなってないっていうことを言いましたけれども、まあその理由にあるかどうかわかりませんけど、私がいつも思うのは、よくですね、外食なんかするときに、思う、まあ家庭によって違うんですけれども、よくですね、家族でこう来る家なんかをこうぼんやりとこう見てるとですね、まあ大抵というかまあ、三つに二つぐらいの家族はですね、大体大人は雑誌を読んでいる。中高生は大体携帯をいじっている。子供は大体こうピコピコゲームしている。家族で来ていて。そしてなんかこうご飯が運ばれてくるとすぐガーッと食べ始める。そういう食事を繰り返してもきっとですね、安息の食事にはならないだろうなと思いますね。なんでですか。そこに分かち合うものが何にもないんですよ。家族で分かち合うものが、ただ座ってるだけでバラバラ、時々なんとか静かにしなさいとかなんか言ってるだけで、でまた子供がくるくるくるっとどこか走り回って、それであとバーッと出ていってしまう。ザーッと来てザーッと出てくる。絶えずなんかしている。祈りがないんですよ。お祈りのない食事。お祈りをするときに私たち何とお祈りするかっていうと、この食事を私たちに与えてくださって感謝しますとお祈りするんです。その食事を与えてくださるということは、そこにはですね、背後に神様がこの地を祝福してくださって、お魚やですね、野菜やいろんなものをくださってる、つまり自然があるわけです。その自然を神様が私たちのためにくださって、ありがとうございますってお祈りするわけです。お祈りっていうのは、私と私たちの家族が自然を分け合う。神様がこんなにも私たちのために 食事を用意してくださったということを感謝する分かち合う時なんです。そんなものがないから、そういうのがないまんまディズニーランド行ったってですね、好きなとこ行ってバーバーバーバー、みんな好きなとこ行って遊んで乗ってバーッとまた一緒に帰って、ただの団体旅行のバスに乗っていくのと同じですよ。家族で分かち合うものがないまんまレジャーを繰り返していくだけです。ただのバス旅行に申し込んで行って帰ってくるだけの話です。ご飯食べに行ったって同じです。分かち合うものがないレジャー、分かち合うもののない食事を繰り返せば繰り返そう、私たちは消耗していくだけです。消費していくだけです。時間と体力と、そうやって年齢を重ねていった家族、年齢を重ねていく私たちの姿というのが今の日本だということです。安息というのは、そうやって私たちが今までやってきていることを一回やめてみる、そして神様がもうずっと私たちのことを守ってくれてるんだなということを自然を通して感謝をするっていうか、ああ大丈夫なんだって思えるような時を持つ、それが安息の意味なんです。そしてそれをもっとはっきりと表したのが50年に1回のヨベルの年なんです。ヨベルの年で安息という言葉の意味を一言で言うならば手放すという意味です。先ほども同じなんですけども、手放す、今まで持ってたものを全部手放す、そうやって休んでみる。握ったままじゃ私たちは実は休めないことがたくさんあるんです。50年に1回ヨベルの年、何をするか。実はこの25章のこの後半13節以降はですね、ヨベルの年の過ごし方について詳しく出てくるんですけども、そのまとめというかエッセンスは 10節と11節に全部出てるんです。で、10節からもう一回読みますと、あなた方は第50年目を聖別し、国中のすべての国中住民に解放を宣言する。これはあなた方のヨベルの年である。あなた方はそれぞれ自分の所有地に帰り、それぞれ自分の家族のもとに帰らなければならない。この第50年目、あなた方のヨベルの年である。種をまいてはならないし、落ち穂から生えたものを刈り入れてもならない。また種入れをしなかったブドウの木の実を集めてはならない。これはヨベルの年であって、あなた方には聖である。あなた方は畑の収穫物を食べなければならない。この畑の収穫物は安息の年と同じです。で、重大なことは国中の住民を解放する。これどういうことかというと、奴隷とか雇われ人が全部自由の身になってしまうということなんです。だからヨベルの年のことを解放の年というんですけども、これはヨベルの年の正確な言い表し方じゃないと思うんです。解放される側は休みといえば休みなんですけども、最も重大なことは解放する雇い主の問題なんですよ。今まで山のようにいた奴隷使用人を50年に1回全員無償でタダで返さなきゃいけないんです。大変な損失ですよね。今までのお金も全部なしでタダで返すんです。まあ、この後ヨベルの年の教えについては詳しくいろいろな取り決めが出てくるんですけども、非常に徹底しています。例えばですね、貧しくなってどうしてもこの人を雇い人として売らなければいけない、売った時にですね、いやそんなこと親戚の方がですね、それはいけないよ、私が買い、お金を払ってあげるからって言ったら、お金を払って彼を買い戻すことができるんです。ところが親戚もお金がない場合には買い戻すことができない。でもそういうふうにお金がなくて買い戻せない人も50年のヨベルの年にはただで返さなきゃいけない、ね、それがヨベルの年です。だんだんだんだんね、年を重ねてくると偉くなってくると、いっぱい部下がいる人たちもいるでしょう。 その人たちをただね、自分のこうところから解放する。お前一人で仕事しなさいっていう話ですよ。全部一人でやりなさい。それだけじゃないんです。もっと驚くべきことは、ヨベルの年にそれぞれ自分の所有地に帰り、それぞれ自分の家族のもとに帰らなければならない。どういう意味かというと、自分の得た土地、いろいろとこうお金を持って、あの土地もこの土地もと買い占めていくわけです。ところがその土地は全部ただでまた返さなきゃいけない。この時のですね、土地の取り決めというのは非常にこうちょっと複雑なんですけども、自分の土地で買った土地をですね、永久に所有物にすることがなかなかできないんです。ヨベルの年にはいろいろとお金をかけて買った土地は全部返しなさい。ただしあなたに割り当てられた先祖代々の土地に帰って、そこへもう一度戻りなさいって言うんです。って感じですよね。そんな今まで何のために働いてきたんだろうって、そう思わないですか。もうほとんど何の収入もなくなる。どこでご飯食べたらいい。そりゃ畑に生えているものを食べたらいいよ。その代わりその畑に帰っても自分でバーって刈り取って自分のものにしちゃいけない。誰でもそこで好きなように食べれればいい。食べれる。50年に1回ということは、人が働ける年齢の中でですね、50年に1回というのは、10代の後半に経験した人がもしかすると2回目を経験することが60代後半で経験できる可能性がある。でほとんどの人は1回だけの経験です。これは当時の平均年齢から考えれば1回だけの経験だと思っていいと思うんです。人生に1回だけ来る年がこのヨベルの年だと思うんです。それはただのおまけの年じゃないんですよ。これはあなたの人生の中で非常に重大な年だっていうことです。その時にあなたは自分の持っているものを一回全部手放す。そして今まで持ったものもみんな手放して、畑に生えているものをその日その日行って食べる。それでも私は生きていけるんだ、それでも私は大丈夫だということを徹底的に経験しなさい。そうやって本当にあなたはただで神様の手によって生かされていることを徹底的に経験しなさいっていうのが、人生の中で絶対に一回は必要だっていうことなんです。それが例えば40代50代60代に来ることがヨベルの年って分かりますよ。突然じゃないですから。自分のしている仕事、どんなに成功していてもこれは必ず返さなければいけないということを忘れないんですよ。そうやって生きていきなさい。あなたの築き上げていくものは必ず返さなきゃいけない。どんなに大きく私有財産が増えてもそれは返さなければいけないものだ。そういうふうにして生きていく人、10代の後半でそれを知った人は、あの生まれ故郷で、あの先祖伝来の地で始めた私の生活を、主はこんなにも私を豊かにしてきてくださった、私の力では、私をここまで支えてきてくださったのは本当に神様の御手だ。それが自然と結ばれて生きていくということです。で、それを覚えるということが安息の年の意味なんです。ああ、持っているものによって、ああ、自分はこれだけ持っているというんじゃなくて、それを全部手放しても、私は大丈夫なんだなということを経験するとき。 この安息の意味をですね、一番よく教えた言葉がイエス様の言葉にあると思いますね。マタイの福音書の6章の25節、まあ、26節から、有名なところですから、6節から読みましょうか。6章の26節まあ、25節から重大なので読んでおきます6章の25節、だから私はあなた方に言います、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。6章26節、空の鳥を見なさい、種まきもせず刈り入れもせず蔵に収めることもしません、けれどもあなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。なぜ着物のことで心配するのですか。野の百合がどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あってますは炉に投げ込まれる野の草さえ神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち、まあ、この後続きます。野の草、空の鳥、共通しているのは彼らが何も持たないということです。それなのに彼らは毎日生きているんです。それは空の鳥の生命力じゃないです。野の花の生命力によって勝手に自然に生きているんじゃない。日本人の自然という考え方は、自然の中にこう力があって、その自然がどんどんどんどん自分たちで増殖し、自然が自分たちでサイクルを繰り返していくような錯覚です。手塚治虫のあの火の鳥のような世界です。違うんです。聖書は全く違う。自然というのは自然の力で生きてるんじゃないんです。なんで空の鳥が生きているのかは、はっきりしてます。天の父が養っていてくれるんです。野の百合の花がどんちってこんなに綺麗なのか。それは彼らの生命力じゃなくて、父なる神がこんなに美しく装って、花を咲かせてくださっているからなんです。それが自然です。自然というのは自然の力ではなくて、神の力なんです。神の力が現れているのが自然なんです。ましてや、あなた方によくしてくださらないわけがあろうか。野の花も空の鳥もですね、都市部でもどこでも見ることができます。東京はお魚あまり見ることはできませんけど、鳥はいっぱいいますよ。たくさんいます。鳩だけじゃないです。私がいたその杉並区なんかカワセミもいました。普通に公園行ったら見れますよ。カワセミも全然珍しい鳥じゃないです。いろんな鳥がいっぱいいます。花もいっぱい咲いています。その時に空の鳥を見なさい、野の花を見なさい、見るたんびにこのことを覚えなさい。あなたはこの自然よりももっと良くしてくださらないことがあろうか。このことを信じるように。安息の年の7年ごとでない、ヨベルの年の50年ごとよりも毎日毎日空の鳥を、野の花を見るような、その旅ごとにているもので生きてるんじゃないよ。私があなたを守ってあげてるんだから、そのことを、その自然に目を向けるように。それが安息です。過労というのは、働きすぎるというのは、まあ、疲れていくということです。そしてそれは仕事の量だけの問題じゃないと思うんです。確かに仕事で言えば過労という言葉が当てはまりますけども、過労死の半分近くはですね、精神的なに追い詰められて起こっているものです。それを考えれば、私たちの社会でいくらでも疲れすぎるということが起こるわけです。家族の中で疲れすぎること、疲れ切ってしまうこと、 今日はセンター試験ですけれども、自分の定まらない将来の不安に疲れ切っていく人たち、経済の不安、肉体への不安、そういう不安が本当に人を殺したり自分を殺していくことにまで、安息のない過労は人を傷つけるか殺していくようになるんです。安息のない過労の中で私たちはその壁に向かって戦っていくことはできないんです。やればやるほど疲れ、どんどん疲れていく。そして大切な人を失い、大切な人間関係を失っていく。安息のない、安息のない仕事、安息のない家族、安息のないもので必死に生きていくということは、そういう人生です。それは私たちの目指すものが、イエス様がこういうふうに言われます。6章の24節で、誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。この富というのはマモンという言葉で表す言葉です。言われているような、神様の名前のように使います。本当に私たちを愛して、そして私たちが神様の手によって生きてるんだということを信じて生きていく人と、それからそうではなくて本当に自分の手によってじゃなければ生きていけないと思う人、神にも使え、神に使えるか富に使えるか、人間には二つの道しかないとイエス様は言います。空の鳥を見上げる人は、イエス様はこんなふうに最後に招くわけです。11章の28節で、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。安息というのはそういう意味で、ただ単に仕事の量を減らせばとか、そういう問題だけでは済まないんです。本当に自分の持っているものをこのイエス様に預けてみる。そうすると安らぎが来る。ああ、本当に神様の御手に委ねてもちゃんとこんなにも行くんだなということを経験していく。そうすると私たちは本当の意味での安らぎ、安息を得ることができる。のび太くんがですね、いつもドラえもんとかなんか言って、あれ、ああから安心なんでしょうね、なんか心配なことがあったらコテンとこう寝られる、ああいうですね、神様への委ねた安心感で、私たちいつもこうどんなに難しい中にあっても安らぎを持って、安息を持って戦える、安息を持って過ごすことができる人として、イエス様はここで招いてくださっている。お祈りいたします。主なる神様、安息を得るために私たちは本当に自分の持っているものの、重さの中からもう一度あなたの御手に委ねる、そのような時が必要であることを思います。どうぞ、私たちを動かしているもの、私たちを導いてくださるものは何か、そこに本当に私たちの安息のを見出すことができますように、一人一人を導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。